その前にですね、今この旧約聖書で、学んでいる箇所っていうのはいつ頃のことなのかと、イザヤとかエレミア、あるいはミカとかですね、ダビデ、ソロモン、そういう人たちはいつ頃の人なのかということは、大体のことは少しでも知っておった方が当然のことながらいいわけですね。それで、今日は列王記の下の11、12章ですけれども、そうした旧約聖書を少しでもよりきちんと知るため、ごく大まかなことでもいいんですけども、こういう年表は案外ないわけなんです。この何年とかいうことはなかなか決まらないということもあって、十分な責任が取れないということもあると思いますが、これは現在の日本で最大の大きな辞典ですね、新聖徒大辞典、1971年にキリスト新聞社、キリスト新聞社っていうのはこの徳島、私の高校の大先輩でもある香川豊彦の大いなる援助によってですね、信玄協力によって作られた会社ですね、今もそれがついているわけですが、そのキリスト新聞社からの新聖書大辞典、全体で2000ページぐらいもあるものです。非常に私も長年参考に、これが出て間もなく購入して以来、正確なことを知るためにはこういう聖書辞典、それからこのある言葉がどこどこに使われているか、コンコルダンスって言いますか、それ非常にその2つは基本的に大事なんですね。それ をきちんと調べるということは大事なわけです。で、まずですね、これはだから他のいろんな本にはないんですね。こういうものたくさんの辞典類はありますけれど、日本では大した厚さはないけれども、どれもこういうのは載ってないです。これはほとんど唯一と言えるぐらいのものですね。それで大まかなのは載ってるんですけどね。でこれは私たちがよく知ってる、モーセ、いつ頃の人なのかということで、モーセの方はこの字が細かい方がこの年表の1の方ですから、まあ1と、それから2枚目の方2というふうにしてもらっておいたらいいと思います。でこれは聖書にさっき言いましたように挟んでおいてもらって、家に持って帰ってなくしてしまったら何にもならないので、置いてあっても何もない。聖書を読むときに旧約聖書の有名な王ですね、有名な王の名前だけでもですね。でモーセっていうのはいつ頃か、これで、どこにあるかということですね。文字がたくさん並んでいるから、ちょっと見出すのはなかなかではないかと思います。それよりもアブラハム、信仰の地と言われるアブラハムをまずですね見つけていただいたらと思います。文字がたくさんあるからなかなかちょっとですね見つかりにくいかもしれませんが、見つかりましたかね。アブラハムは1枚目の方の真ん中頃の2番ですね。1枚目のアブラハムからと書いてある、ダビデまでので、そこの中で、出てきますね。でアブラハムはそのところのアブラハム、イサク、ヤボクブのって書いてあるのは1720年から1550年にかけてと、そこで、出てくるわけです。アブラハムですか。アブラハムはここで、1720年からのところですね。だから私がよく言ってるようにアブラハム今からだいたい、3700年も前だということですね。そういった大まかなことは知っておく必要があるわけです。イエス様よりか1700年ほども前、アブラハム、もちろん日本では何にも書いたものは残ってないわけです。全く日本の何がどう考えておったか一切わからないわけですが、 アブラハム3700年ほど前の人の思い考え信仰っていうのは現在でもありありと伝わってくるんですね。そのぐらい精神的世界においては日本とは非常な落差があるということです。まあ、その落差は今もずっと残念ながら続いているということですね。それからモーセはどこに出てくるかということですね。モーセは何年頃のところでこの年表に出てくるかということですね。1275年、モーセの指導下にイスラエル人のエジプト脱出と書いてありますね。1275年のところ。これ重要なのをちょっと赤ででもですね、印をしておいたら、この細々したことももちろん覚える必要はありませんが、大体どのような時代、いつ頃かという目安ですね。モーセは、これも繰り返して、まあ、イエス様よりか1200年ほど、おまかに言ってですね、前の人なんだと。ですか。それから、ダビデ。これもとても重要ですね。ダビデ。これはこの欄の一番下、これ覚えやすいですよね。ちょうどイエス様より千年ほど前。イエス様よりも千年ほど前ですからね。現在からでは3000年ほども前です、ダビデっていうのは。だからもう、いわゆる大昔なんですね。大昔だけれども、そのダビデの心、心情、信仰、思い、苦しみ、悲しみ、悩み、そういうものが非常に、いわば詩篇ということで、他の人が書いたのもいろいろありますが、非常にはっきりとわかるわけです。そうして2枚目の方ですね。で、これがその後、ソロモン以降は、この国が分裂をするわけですね。それでこの2、ユダ王国と、それからイスラエル王国、二つに分裂する。これは旧約聖書の場合も基本的な知識の一つですね。こういうことも当然、学校なんかで学ぶですね、数学や理科や社会いっぱいの知識を詰め込まれるくらいだったら、ほんとわずかですもんですね。ですね。アブラハム、モーセ、ダビデ、いつ頃だろうか。ほんとにわずかです。ですね。そういうごくわずかなことですので、その程度のことは、まあ、忘れてもこれで見て、あ、このぐらいのことだと。はるかな昔だっていうことを知らなかったんですね。つい数百年前だと思ってた大間違いですからね。そのぐらいこう神の言葉は非常に長く昔から伝わってきてるわけです。そういう長さというものもですね、実感するためにもこういった歴史的なこと、少しでも知っておくというわけです。で、今日出てくるところはどこかという、どういうところかというと、この左のユダ王国のヨアシというですね、真ん中方にあります。ヨアシという人がここのところでこういうふうにやっと出てくるわけです。ね、ところがこれが分かりにくいのは、同じ名前がよくあるわけです。例えばイエスという名前もたくさんあるわけなんですね。上の名字、下の名前と区別がないわけです。昔は日本でもそうですね。タカちゃん、タカちゃんと、そんで、名字、上の名前なんか、これは必要なかったわけです。ほんだから明治以降になって、いわゆるこの名字ですね、上の名前をつけるということになったから、ここの村全体でも面倒だから、上の名前同じでもかんまんということで、村全体ほとんど同じ名前になったということもあちこちであるわけです。ですね。そういうふうになんか今だったら日本の場合は、名前だけなんておかしいなと思うかもしれんけど、昔はそんな複雑なもん必要ないわけです。呼び方だけであったらいいんですね。まあ、熊井さん、熊ちゃん、それだけでも済むと。本当に便利ですよね。発音上便利なということで、漢字の意味とかほんなん考える人は、ね、知らないからですね。私の祖母なんか、 亀野なんて子供のとかなんでこんな変な名前なのかなと、どうしてですね亀野なんてつけたんだろうかと小学校2年やその時から不思議に思ったぐらいです。誰も理由わからんですね。まあそういうふうに名前の意味とかそんなことは考える必要なかったんですね。まあ亀ちゃん亀ちゃんといったら便利だからつけたんでしょうけれども、まあそういうことで、ところがユダの場合は神様に関わる名前なんです。イエスという名前もたくさんある。エホーシュア、ヤハウェは救いであるという意味。だから大切だからいろいろな人にあるわけですね。ここの人たちも大体そういうことにつながっている名前です。それで今言ったのこのヨアシという名前が右の方にもですね、ヨアシっていうのがほぼ似た時代に出てくるんです。1年ぐらい同じ時に。ユダの王にもイスラエルの王にも同じヨアシが出てきたりする。それでですね、非常に混乱して分かりにくいわけですね。そういうこともあって声をつけた。だから今こういう列王記に出てくる今しているところはイエス様より800年ほど前の時代のことなのだとというわけですね。でエリアという有名な預言者もここにあるように800年余り前ですね。エリア最初に出てきますよね。重要な預言者エリアは紀元前869年から845年ぐらいに活動したというわけです。そうしたことエリシア、まあ、そうしたことをまず知っておくということです。そのためにこれは今後のためにもと思ってプリントをしたわけですね。はい、そういうこれがまあちょっということです。で今日はですねこの11、12細かなことをやるつもりではないわけです。最初にちょっと触れましたが学びと礼拝は非常に違うわけなんですね。学びといった金閣劇場に一番大事なことと、これは学びというのはですね神様信じなくてもできるわけです。いくらでもできる。ヨハネ福音書とパウロの書簡の意味の違い、ギリシャ語の違い、用法の違いどうなのかのことを神を信じてなくてもいくらでも研究はできるわけです。その他学ぶっていうことは数学もそうです、理科もそうです、あるいはいろんな自転車車の運転の仕方学ぶと、何でもどの領域でもある。別に信仰と関係なくある。聖書でもそうですね。礼拝となったら全然別です。それは文字とか聖書何にもなくても礼拝は十分可能なからですですね。古代においてはそもそもこんな聖書はなかったわけです。礼拝は厳粛なものなんですね。単なる学びであれば自分が知ってることを来る必要ない。途中から分からないところに来たらいいと。けども礼拝というのはですね、神様に祈りを捧げる。神との深い交わりであるから、だから10分前から他の話はしないで当然備えると。遅れてくるっていうことはそれだけでもですね、周囲の雰囲気を乱すわけですね。だからその主の日の礼拝っていうのは、とにかく10分以上前から来て、みんなの方々のためにも祈るという準備をする。黙ってそれが本来だから、礼拝が始まる前からですね余計なことをお話しするということは全く周りの人にも迷惑になる。遅れてくるということもですね、それもとても基本的なあれだ。だから礼拝と学びとは違うということです。だから前にも言ったように私が30年間一緒にこうしてじゃあここで相本さんがおって私がおって、でだんだん年が多くなって同じことを韓国行ってどうこうと同じことを繰り返すようになると私は相当引っ張りだったわけですね。そしたら長くなりましたと言って相本さんはすっとこうお辞めになれた。ところが黒崎幸吉という有名な無教会の先生は非常に大事な役目を残された仲介でも、でも引っ張ってもですいや私が話すって言って聞かなかったそうです。それで長く延々と同じことを繰り返すから困ってしまったという話もあります。まあ、私はそうならないようにここら辺の人が引っ張ってくれたらいいと思うんですけどね。まあそういうことでですね、本当にそういう点で、まあ、そもともさんは私と50年違うのに私が言ったらすぐに辞められたと。意外なこと、そんなことは案外とここに残るんですよね。謙遜というかですね、それはそれとして、そういう意味でまずそもともさんが祈るだけでもいいと、みんなが集まって祈るだけでも礼拝に意味があると、それも当然ですよね。 祈るっていうのは神様に一番大事なことは神を愛する心を捧げることだから、そして神様からの霊的なものをいただくことです。それができたらですね、細かなこの知識、この王はどう関係あって誰の子供だ、そんなこと関係なく力を与えられるわけです。そういうことですから、イエス様もですね、そこで神殿を利用して金儲けをしようとした人たちを追い散らしたと、鞭で振るってびっくりするような厳しい態度を示したのは、神殿は祈りの家でないといけない。ところが学ぶは祈りなくてもできるわけです。こういったヘブライ語、ギリシャ語なんか祈りなくても、たくさん知って英語でもそうですね、で得意になるということはできるわけです。そんなことなら学ばない方がマシなわけですよね。そういうことで、礼拝っていうことは知識として何にも学ばなくても、取り入れなくても十分な礼拝は可能だと、マザーテレサさんなんかは朝の4時過ぎから起きてですね、本当に真剣に祈る、それ知識的なことを学んだりするの時ではないわけです。神様の力を得られると、そのためにまず罪を知って許していただかなかったらいけないわけですよね。罪を知り許しをいただき、そして、聖なる霊をいただく、御言葉を自分に特にふさわしい御言葉をいただくと、それが礼拝の根本になっているということです。はい、まあ、それでですね、今日のところもですね、細かく言ったらキリがないですよね。この一つ一つの名前やる場所言ってで、そんなことをいくらしても力にならないわけです。それでここでですね、私がそしてこの11章の初め読んでもらいました。アハズヤの母親あたりよ、息子は死んでおいて直ちに王族を、こういうふうに非常に強硬なですね、権力的な女性だったわけです。しかし王の娘でアハズヤの、これ訳して、まあこれもいいんですけども、ヨシアパがアハズヤの子ヨシアを赤ちゃん抱いて殺されようとしている王子の中から密かに連れ出して、乳母と共に寝具の部屋に入れておいた。そうしてですね、そのこれは殺されずに済んだと。6年間も間、この赤ちゃんだった子供をちょっと成長するまで育ての乳母と共に主の神殿、まあ、大きかったからこんなん隠れることはできたわけなんですよね。部屋もいっぱいあったから6年もの隠れてた。こういうふうにしてですね、これ何がどうかというと、この他のみんな殺されても残されるものがあったと。そしてこの人がですね、ずっとさっきのあれ見たわかるように後の時代につながっていったわけです。ユダヤ民族にずっとつながっていったんですね。でこんなふうにですね、たくさんどこに神がおるかというのは残酷なですね、非常に、悲劇的なことがたくさん生じる中で神の技が働いておるということ、そして少数は残されていってずっと続いてきた。これは現代に至るまでキリストを信じる人たち、神を信じる人たちもそういうことが同じことなんですね。でこういう残されていく、少数だけど残されていく、これが聖書の中で非常に重要なことにつながっているわけです。で一番最初ですね、聖書の記事はアダムとエヴァから始まりますよね。でもそのアダムとエヴァも神様が言われた単純なことを守ろうとしないで、言われたことを破ってしまって、約束を破る、食べたらいけないという木を実を食べる、今も人間はそういうことをたくさんしているはずです。私たちもうっかりしたら食べたらいけないものを食べてしまう。でもそれでですね、こんな風に良いものばかりで取り囲んで包んである。見ても美しいし、食べるも良い。水もいい、川を流れてる。それでも効かない。神様罰して滅ぼしてやるということでなくって、その楽園から追放したにとどまったわけです。 現代の私たちもよく似てるですね。神様の命令に背いたら、僕は心の中で安らかさがなくなるわけです。誰かに嘘をついたと。で、ごまかして乗り越えたりしても、どっか心の中が落ち着かないと。爽やかな清い気持ちが消えると。他の人に何かをですね、良いことを言ったとしても、どっか力が入らない。そういう形で神様は、いわば罰を与える。いわば楽園から追放されるというわけです。だから楽園追放はおとぎ話ではなくて、現在の私たちは毎日経験することでもあるわけです。神様のご意志に逆らって反対をしたら、どっか主の平安という楽園から追放されるという、非常にこういう深い事実、真理を言っているわけですね。そしてその子供たち、カインとアベルですね、楽園から通報された子供だけれども、二人のうち一人は、どうなったかと。追放された、そのような罪をそのまま受け取った。そして、突然、弟に襲いかかって、弟を殺してしまったと。ということがあったわけです。まあ、そういうふうなこと。それだと、そんなひどい存続殺人をやったら、神様は直ちにですね、滅ぼしてしまっただろうと。それにもかかわらずですね、神様は、カインの運命をも守られたんですね。とても不思議です。残されたと。罪がとっても重いのに、神様は、不思議なほど寛大で罰を与えたわけですね。カインは生涯さすらいの身になると。自分は誰かと会っても殺されるだろうとカインは恐れたわけですが、神様が言われたことは、これまた驚くようなことですね。これは創世記に書いてあることを思い出されると思いますが、創世記のこう一つ一つの記述が非常に意味深いわけですね。今言ってるのは6ページですね。6ページの創世記の4章の12節、4章の12節から言ってるわけです。土を耕しても作物も生まれない、地上をさまよいさすらうものになるんだと。これも現代の私たちそのまま当てはまる。神様の真理を破って嘘をついても平気だとか、弱い人をいじめても平気だとか言ったら、私たちはさまようものになる。これは必ずそうなるんです。本当の友達は決してできない、与えられない。あちらの友達、こちらの友達、渡り歩いて、様子にさすらうばかりです。そして、カインはもう自分は重いと。殺せられると言ったら、この15節ですね。いや、そうじゃないと。カインを殺す者はさらに7倍の裁きを受けるんだと。そしてこういうふうな弟殺しというですね、弟を殺したようなものを出会っても誰もが彼を殺すことがないようにある印をつけたと。こんなふうに残されたわけです。滅ぼさないで、ある許しを与えて残されたと。だけどこの喉、これはさすらいという意味を持って、これは繰り返し言われてますね、さすらう。12節、14節、16節と。これも本当に現代も私たちもそうです。神様を離れたらもうさすらう他はないわけです。時々、 警察官であってもですね、お酒を飲んだりして、夜中を道を田んぼを歩くて、なんかトウモロコシを取ったとか、それが見つかってしまって、警察官たった一本のトウモロコシのために、日本全体にそんなニュースが伝わってしまったと。だ、そういうふうな人はもうこれから先どこ行っても家族からも周りの人からもバカにされるでしょうね。警官がですね、監視官の課長までしょったという、そんなふうに神様のですね、したらいけないことを、あえてそういうことをすると時によって非常にそのように厳しい罰が実際に当たる。それを逃れたとしても、それを送り必ず何かそういうこと、類のことが起こるようになってるんですよね。この 2×3=6 で、必然のように神様の真実に背くことを考えたりしたりしたら必ず罰がある。そんなことはないと思うような人、それはすでに罰を受けてるわけですね。ないと思ったらまた嘘をつくでしょう。また嘘をつく、心の中で悪いことを思う、なんだあもかんまん、だんだんと心が汚れてくる。ちょっとその人は分からない、それがまた罰になって、裁きになってるわけですね。これは本当にそういう意味では正確にですね、真実に背けば何らかのことを受けるようになってる。それは痛めつけるためではなくて、悔い改めさせるためなんですよね。はい。まあ、こういうことですね。こういう人間の最初から、みんな弱さと罪を持っているけれども、神様は不思議とそれを、そういう人だけと残されていったということなんですね。そして、こういうようなことは、まあ、ずっとその後追跡があるんですけども、最大の預言者ともいえるイザヤ書ですね、イザヤ書を見ていますと、特にそのことが強調されてくるわけです。このことをちょっとだけ、見てもらっておきたいと思います。イザヤ書は以前から誘拐でもやっていたことなんですけども、まずこのイザヤ書ですね、1061ページ、イザヤ書1章。これは最初からですね、イザヤ書は特にこの残されていく、わずかなものでも残されていく、罪がたくさん犯すような、それから裁かれて、滅ぼされていくんだけども、それでも残されている。1章の9節、最初からこのように1章の9節、1061ページですね。もし万軍の主が私たちのためにわずかでも生存者を残されなかったら、私たちはみんな汚れ果てて滅ぼされてしまっただろうと。そういうふうにソドモゴモラ完全に滅びてしまったと、まあ、そういう意味合いで言われるわけですね。です、こういうふうに最初から罪深いにもかかわらず残してくださっているというような表現が出てくるわけですが、4章、イザヤ書の4章の2節3節を見てください。イザヤ書の4章の2節3節、その日には イスラエルの生き残った者にとって主の若枝は麗しさとなる栄光となると、主の若枝、これは救い主メシアを予言的に指しておるわけですね。主の若枝は本当に麗しい栄光だ。これは遥か後のことを、まあ、予言、イザヤは深い光を与えられて先が見えたわけですね。ユダにも生き残りが必ずずっと残されるんだと。徹底して滅ぼされて、いろんな国々へと散らされていった。神殿は破壊されない。にもかかわらず残されていくんだと。そこにメシアが現れ、その残ってきた者にとっては本当の麗しさであり栄光、神様のあらゆる素晴らしいものを持っている方に見えると。三節も、シオンの残りのもの、エルサレムの残れたものは聖なるものと呼ばれると。シオン、エルサレム、これは神に尽く人たちを象徴しているわけですね。キリストを信じる人は本当に少ない。江戸時代でも、ローマの時代でも、たくさんの人々は殺された。これは中国でも迫害され、インドでも、いろんな国々でキリスト教が入っていた国は、いろいろと迫害をされたわけです。でも不思議とですね、まあ、日本を見てもわかるように、徹底してですね、国の総力を挙げて迫害をしたのに、残っていった相当数。もう絶対に残らないと。武力も何もないわけです。徳川の強大なの全体の権力の前に、完全に滅びてしまおうと思ったのに、残っていった。これは神様はこういうふうに残されるご計画に従って、そしてこのことは今も私たちもですね、どんなにキリストを信じる人は少なくなっても必ずご計画で残されていく。イエス様もたくさんどんどん増えるとは言われなかった。世の終わりには憎しみ、あるいは戦争の多さ、地震の噂とか増える、愛が冷えるとか、でも最後まで神を信じ希望を持って耐えし者々は救いへと導かれるんだという意味のことも言われています。で、それからこのイザヤ書、さらにちょっと見ておきますが、6章の最後、イザヤ書の6章の最後、イザヤ書の6章の最後13節、これはイスラエルの国、ユダの国もこういうふうに次々と滅ぼされていくんだけども、それでも10分の1が残る。それも焼き尽くされる。それでも切り株が残る。聖なる種子、種が残っていくんだと。このようにですね、どんなことがあっても、どんなに大きな戦争なり迫害なりがあっても、神様は不思議な方法でどこからかその実を出させるんだ。こんなことは科学的なこととか経済的な問題とか一切のこの世の批評家、哲学者、学者とは関係ないんですね。これはっきり神様がそういうふうに言われたのをわざわざ聞き取った人の言葉なわけです。そういうものならテレビとか新聞とか雑誌とかどれほど見ても AI だどこどんなに貼ってても一切こういう世界に入ることはできないわけです。そしてこのイザヤは特にそのことがですね、7章のこの3節、7章の3節を見たら、イザヤは結婚して息子を持ったけども、奥さんのことは全く触れられていないんだけれど、息子のシェアール・ヤーシュー、この名前ですね、これは何かと。シェアールっていうのは残る、残りのものという意味なんです。ヤシューブは方向転換、悔い改め。シューブっていうの変化形ですね。ヤシューブ。 方向を転換する、野衆部、シュアールって残る、残りのものという意味ですね。シュアール、残りのものは帰る、そういうような重要なことを子供の名前につけてある。これはこういうヘブライ語を知らなかったらまるで無意味なところですが、この他にもイザヤ書まだいろいろあるんですが、本当に残されたものが必ずあるっていうことが繰り返し繰り返し出てくるわけです。それにただ一箇所見てもわからないんですね。この今はイザヤ書だけ取り出したわけです。あと一つだけ、まあ他にも言ってますけど、11章の16というところですね。11章の16。最後です。11章の最後、16。アッシリアに残されていた。これはイスラエルの国が崩壊した時に遠くですね連れて行かれた。この民の残りのものにも広い道、これは英語訳でハイウェイ、公の道、広い道路、ハイウェイと訳する言葉なんです。そういうふうにですね、遥か遠くてもう滅んでしまうと、消えてしまうと思われた人がですね、神様のところに広い道、大通り、大きな通り、それは備えられて帰ってくることができるんだという、このイザヤ書っていうですね、人の受けたこの霊感というか、非常に広大な奥深いものがあるわけです。こういう世界に私たちは少しでも本当に接したらですね、現代の評論家だの思想家だの全然小さなことに感じられてくるですね。もう地理的に言うと非常にこの広大なところ、どんなに強大な悪の力、武力の力がみんな消えていく、不思議なこと、その何も持ってなかったようなものが神の力と守りによって残されてまた導かれてくるんだというですね。はい、こうしたことがいろんなところで起こっているということがわかるわけです。今日に至るまで全世界で、さっきも言ったようにいろんなところで初めてキリストの真理が入っていった時には迫害をされて、もうこれはとてもダメだと思われる、それでも不思議な道が備えられて広がっていったということですね。中国の奥深い奥地伝道ということも、漢字膨大なものがあったヨーロッパの人のほとんど不可能だと言われるぐらい困難、あの膨大な漢字を覚えなきゃいけないわけだから、そのようなことと言葉が通じないから奥地行ったってですね、外国人が来た、何か占領するために来たんだろうと思って、言葉が通じないからどんなに言ってもそれは捕らえられて殺しめられたりすると、それをもう覚悟してですね、そういうところに行く人が特にイギリスから起こったんですね。イギリスということで、今は経済的な問題、EU からの離脱動向で揉めているけど、人間の世界のさまざまな霊的な精神の非常に重要な影響がした。聖書で翻訳で最もよく生まれてきたのはイギリス、今から400年も前に訳されたキングジェームズバージョンですね。それの影響のもとで現代の40種類もあたるような膨大な英語訳が生まれてきたわけです。その影響を受けて日本も訳が作られていったわけですね。中国にもそういうふうにですね、文字通り命がけで、その中の一人には前にも言ったこのエリック・リデル、エリック・リデルというですね、父親も中国の奥地の宣教師だった。で、自らもイギリスの重要な大学も卒業して、しかもラグビーとか100メートル、400メートルでオリンピックで、 金メダルを取るぐらいのスポーツ界をリードするような人だったけど、金メダルを取って全てそういったものを投げ捨てて、非常に危険な中国の口に行ったわけですね。そういうふうに多くのものが、そして日本軍が攻めてきたと、もう帰れということになった。それでも帰らなかった、残ったんですね。最後は日本軍に囚われて病死したわけですけれども、それをまた受け継ぐ人も続いているわけです。まあそういうで、比較的最近そういうエリック・リデルを直接知っている、教えを受けたイギリスの宣教師、日本に来て、で中国でのそういう経験もしている、その人は青森でもいたことがあって、ハンセン病にもかかる。でそこで、近畿中華今度も会うことになっている青森の岩屋さんにも会ったことが記されてありましたけれども、ずっとそういうふうにですね、誰かが残されていくんですね。多くの人たちはその日本軍との戦争で非常に危険になったから、もうイギリス本土帰れと、でもこれも仕方がないということで帰ったのに、それでも残っていく人がある。キリシタンの時代もそうだったですね。徹底して迫害されるから、もう日本に渡っていったら殺される、すごい苦しい拷問を受けると、それでもなおですね日本へ渡っていったという宣教師がいたわけですね。そういう人を神が残されて作っていったということでもあるわけです。我々の通常の感覚では考えられないことです。それはもう神様は考えられないことをいくらでも毎日起こして、こんな花でもですよ、人間が作ることは絶対できないことです。たった一つのこの緑の葉っぱの中にどれほどの複雑な化学反応を起こしているかと。私は大学に入って、生化学、生物化学をして、初めてこういう化学の生産のことを学んだりをしたわけですけど、まあ、本当に驚かされるんですね。たった葉っぱの一枚のどれほど複雑な化学反応が起こっているか、まあ、そういうことで、そういう絶大な能力があるわけだから、非常な困難や闇の中にもですね、神様の力を起こして残す人が現れていったと。これからもそうだと。そういう聖書の世界を知らなかったらですね、新聞とか今度の選挙、まあこの集会に来てる人は、ああやっぱり安倍さんだって入れる人はまず一人もいないと思いますけども、私は50年前から自民党みたいなものに入れたことは一切ないです。そんなことは考えられないことですね、学生だから。それはその彼らの考えていることを知ったらとても挙げられないということで、まあ、そういう話も学校で高校生を教えたときにですね、選挙が近づいたりすると、どういう人に入れるか大事なんやと、君らが大きくなったときにですね、ぜひそれと考えてほしいというようなことで、さすがにですね、社会党に入れなさいとか共産党に入れなさいとか、そんなことは言わなかったけども、そういう私が説明を聞いたら、あ、これは自民党に入れようとはいかないやなと。そういう分かるような話は、たとえ数学を教えておってもですね、合間の時に話すわけです。だ数学が嫌いな子でもですね、そういう話でパッと目をかがしてね、それで目をかがした時にまた数学をやるとまあでもそんなことばっかりするんじゃないけど、もちろん大型数学ばっかりするんですけども、時折重要な時ですね、重要な事件とかそういう時の時には、当たり前ですよね、学校で真理と正義を教えるということなんですよ。だから因数分解じゃない、一次方程式、二次方程式、そんなことばっかりして、どこに真理が関係するのかとですね。でも今だったらコンピューターがはるかに早いですよですね。でいくら暗記ばっかりしたってですね、真理とは関係ないわけですからね。まあそういうことで、どの教科であっても真理ですね、その教科と直接は関係してない真理を語ることはできるわけです。 それ自分が本当に真理だと思ってたらですね、目の前に若い真理を知らない人はどうせ語らずにおれないわけですよね。実際に私はそういうことを言って、最初の学校でも創価学会の生徒がおったから教育委員会に行って私が呼ばれたわけですね。あんた吉村さん、キリスト教のことをよく言うそうやねと、やめないかんと、教育基本法どう書いてあると、特定の宗教のことを教えたらダメって書いてあるだろうと、のことを言われるのは当たり前、分かってる、覚悟の上だから。でどういったと、前にもちょっと触れたように、特定の宗教のためにしてるんじゃないと、真理だから話してると、真実のものを愛すると、隣人を愛する、どこが間違いですかって、私が間違ったことを言ってるって言うんだ、それをどこがどう言ったか指摘してくださいと、そしたら改めますと、そういうことを言った。後から何も言ってこなかったわけです。それは生徒たちにしっかり教えるべきこと、他の先生がしないことを教える、そしたら生徒たちが分かってるですね。これどこの学校でも共通していることです。そうしたらですね、分かるんですね、それは反応で、他の先生方も。だからこんな特殊なことを教えても、そういう印刷物を配しても絶対やめろ、追い出すぞって、こんなふうなことはなかなか言えなかったということです。まあ、それはそうと、だから私たちはまずやはりですね、こういう福音を伝えなさいと言ったところは、力がなかった、こういう気持ちにならないわけです。私たちがまずですね、これは何としても黙ってはいられないという、そういう気持ちになるほどに、神様の御言葉と聖霊を与えられるということが先決で、そのためには私たちも自分の罪を知ると。罪を知って心の貧しさになって初めて神様とのつながりが深くされるということを思うわけですね。はい、それで今日はですね、特にその残されている、ここに来られている方々もそういう意味でたくさんの人たちから選ばれて、そして残されてきたと思います。途中で辞める人たちも残念ながらおるわけです。どうして私たちは残ってきたんだか。神様が背後で引っ張った。神様がその力によって残されてきたんだということを思うわけです。そのことに日々感謝をしてですね、行きたいと願うわけです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。